こんばんは、ネクシーズの近藤貴美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤貴美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と、企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは、前回に引き続き、インターネットの関連事業を幅広く展開する、グローバルメディアオンライン株式会社の代表取締役会長兼社長、熊谷正俊さんです。
まあ、熊谷さんはね、言った通り爽やかな人でしょ。
目力の強い貴公子でした。
ね、貴公子でしたでしょ。
はい。
ね、本当にいい人でね、性格良くて明るくて、そしてすごく笑顔を大切にしてるね、インターネットの業界では、数少ない人かもしれませんね。
腰も低い方でしたよね。
そうですね。まあ、今日もいい話いっぱい聞けるというふうに思うんですけども。
はい、皆さん、
ね、楽しみですね。
今日はまたメモの準備をして聞いてくださった方がいいかもしれませんね。
そうですね。メモあった方がいいですね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストは前回に引き続きグローバルメディアオンライン株式会社の熊谷正俊社長です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの体験で学んだ熊谷社長のポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速、グローバルメディアオンラインの熊谷社長が学んだポイント、その1、自分の夢をはっきりさせ紙に書き絶えず確認する。
これはどういうことでしょうか。
はい、まあ、先週もお話をさせていただいたんですけれども、
はい、
やっぱり夢ってありますかって聞いたときに、答えられる方は少なくないです。近藤さん、どう、まあ、この社長はね、終わりでしょうけども。
僕はいっぱい言えるけど、夢は何ですかって言った時に、夢わかんない人多いですよね。
うん、ですよね。
うん、
ですから、人生で最も大事なのは、まあ、死ぬ時にね、後悔したくないじゃないですか。
はい。
で、後悔っていうのは、やっぱりこう、やり残したことがあったりとか、もう、こう目標ない人生を歩んできた場合に生じると思うんですね。後悔しない人生って全て書き出して、それ全部やっちゃったら後悔してないと言い切れるんで。
うん、
そういう意味においても、自分が一生涯にやりたいこと、夢っていうとなんか難しいけど、一生涯にやりたいことをはっきりさせて紙に書いて、それを絶えず確認していくことによって、充実した人生が歩めるんじゃないかなと。
三日坊主にならないですよね、これだったら。確認できるから。
そうですね。
その時何を思ったかっていうね。
そう。
でもこの夢をはっきりさせるのがやっぱり難しいような気がしますね。
だけどね、夢ってね、そのみんなその大きい夢がないと、その自分は夢持ってないっていう人が多いと思うんですよね。でも小さなもので今コツコツコツコやっていくと、夢って大きく広がっていくもんだから。
そうですね。
非常にみんな夢に対して難しく考えすぎてるんじゃないかなと思ったりしますね。
同感です。夢って習慣なんですね。だから、
ね、
そう、夢って確認したり書き出したりする習慣を持つと、おのずと自分で出てくるんですよ。まず第一歩が大事だと思いますね。
はい、そうですね。
はい、
はい、それでは続いてポイントその2、スピード経営、ポイント集中、ポイント以外はやらない、飽きないは飽きない。
はい、経営は何しろね、僕ら特に上場企業っていうのは成長することを投資家の方から求められてるわけですね。
そうですね。
はい、で成長っていうのはすなわち時間なんで、やっぱり人より早く成長しなければならんって、でスピードでやっていかないと負けてしまうって、やっぱ商売っていうのは戦いなんでね、そういう意味においてスピードがとっても重要だというふうに思っています。あとポイント集中っていうのは、今一番大事なことは何なんだっていうふうに質問されて回答できないケースが多いんですよ。だから、それじゃいかんのだと。今一番大事なことをよく認識して行動しなさいと。まあ、これは夢にも通じる言葉なんですけどね。だから、絶えず自分では、今日のポイントは何だ、今のポイントは何だ、例えばここのポイントは何だ、ね、こういうようなことを自分自身に言い聞かせてるんですね。で、それを自覚したら、ポイント集中とはポイント以外やらない。それ以外考えないと。いうことを自分に生かしてるんですね。
ここのバランスがでもすごく難しいですよね。例えばやっぱり会社を拡大してるときに、拡大をしながら拡大と集中をどうバランス取るか、拡大を一回やめて集中経営に移すのか、でもチャンスがあるからまだ拡大を続けるのかとかね、ここの部分っていうのは非常に、我々ベンチャーにとって悩むポイントっていうかね、戸惑うポイントであるなっていうふうに思いますよね。
まさしくおっしゃる通りだと思います。
ね、
はい、ぜひ今度はその辺のですね、さじ加減をご教授。いただけたらなと。
お前らそうなんですけど。
は、
はい。
そして飽きないは飽きないと。
そうですね。まあこれはちょっと親父ギャグっぽいんですけど、 まあ、飽きない飽きないっていうね、あの商売の商ですね、で、あとは物事に飽きないっていう言葉を、ね、こうかけてるんですけど、まあ、どんな商売もね、やっぱりすぐ芽が出ないケースが多くて、出る方が危険ですよね。偶然当たっちゃった経営者っていうのも中にいてね、そうじゃなくてやっぱりじっくりと試行錯誤してノウハウを積んで成功した経営者の方がやっぱ強いわけですね。そういう意味では一定期間こう一つのことを淡々とやり続ける集中力とか、ね、こういうことが事業で大事だよということなんですね、はい、一方ダメだと思ったら固執せず一気に畳んで次の事業に移るというような、まあ、スピードも重要だと思いますけども、まあ、見極めが、ね、重要だと思いますけど、まあ、そういう意味なんです、はい、
そうですね。
は
続いて熊谷社長のポイントその3、勝つための基本方針。一つ目、一番になれないことは最初から行わない、
うん、
2番、戦わずして勝つこと、はい、そして3つ目、勝ち癖をつけること。
これは分かりますね、うん、負け癖つくと負けまくりますからね、
うん、そうなんです
ね、
そうそう、
癖のもんですからね、うん、
でもちょっと強気じゃないですか、
うん、いや強気ですよ。
一番になれないことは最初からやんないんですか、
うんうん、まあ、大きく分けて2つの意味があるんですけどね、はい、まあ、ちょっとこれをご説明する前に僕の一番に対するこだわりをちょっとご説明させていただきたいんですけど、うん、はい、本質的に一番にならないとみんな幸せになれないと思ってるんですね、
うん、
でなぜならば例えばね、僕はサービス業、実家がサービス業やってたから、サービス業出身者として申し上げると、まあ、レストランでお食事を出しますね、うん、彼に、はい。そして一番嬉しいのは、ね、働いてる自分として、お給料もらった時じゃないよ。
うん、
やっぱりお客さんから、うまいと、
うん。
お前の店来て飯食ってよかったと言われる時が一番嬉しいわけですよ。うん、ね、やっぱり、もう、やったことがお客様に評価された時が一番嬉しい。だとすると今のお客様はみんなね、それこそインターネット普及して情報がいっぱい広がってて、どこ何がうまいかどこがうまいかもうよく皆さん分かってらっしゃるわけですよ。舌も超えてるしさ、だとすると本当にうまいもの、一番うまいものを出さなかったらありがとう言ってもらえないわけですね。だとすると働きがいを感じる、お客さんからありがとうを言ってもらうためには一番のものを出さなきゃいけない、だから一番のことをして一番のサービスでお客さんに本当にご満足いただかないと提供している自分たちも笑顔になれないんですよ。
そうですよね。
だから絶対に一番のビジネスをしなきゃいかんし、うん、一番いいものを提供して一番お客さんを笑顔にして、お客さんが笑顔だから自分たちも笑顔になって、結果として株主の方も笑顔になるという笑顔の循環を作らないと幸せになれないんですね、
うん、
だから僕は一番にならないことしかやらないと、みんなの笑顔のためにと思ってるんです。
なるほどね。
そうなんですよ。だからここがすごく僕は事業の中でポイントとして大事だというふうに思ってます、うん、はい、
ご自分でやられてることはやっぱサービス業だっていう意識やっぱ強いですか。
そう、僕はIT ね、インターネットやってるんだけど、うん、僕インターネット昔は専門家がこう集まってね、うん、もう難しい仕事にしてたわけですよ。でもそうじゃないと、 IT インターネットサービス業だと、うん、そういうポリシーでやって
ました。僕ね、偉そうな方言い方するとね、まあ、後輩分で言うのもなんですけどもね、すごく健全だと思いますね、うん、それを分かってない人が多いなって思うことがあるんですよ、
うんうん。
テクノロジーが進化すれば進化するほど、そこにはアナログ的なサービスとか、うん、人の優しさとかね、うん、すごく大事だと思いますよね、うんうん、サービス業っていうところがね、うん、この世界でね、すごいこうナンバーワンで行ってる会社の社長がね、
はい、
サービス業だっていうのはね、すごい安心するような言葉ですね。
そうですね。
まあ、商売の基本ですよね、うん、本当に、ね、
これが分かんない、戦わずして勝つこと。
まあ、これはね、戦って勝つのは下策であると、
うん、
ね、戦わずして勝つことが一番素晴らしいと。なるべくこう戦うと、人物金、会社のリソースっていうのは疲弊するんで、
うん、
なるべく戦いは避けた方がいいと。でも逃げるという意味と大きく違って、これは戦って勝つだけの全てのリソースを持ちながら戦いを避けるっていう意味なんですね。逃げるとか、あとそういうところを、なるべく避けようとするとい こう逃げの姿勢を意味しているのではないということですね。その辺がポイントかなというふうに思います、
はい、M&A とかも関係あるわけですか、ここの部分というのは。
僕 M&A は割と昨年も、ね、10社以上してるんですけど、
そうですね、
でも、買収とか M&A というのはもうほとんど使わないんですね、
うん、
っていうのは仲間になってもらうと、
うん、
やっぱり同じ志同士になってもらうっていうような考え方でいて、でそれの基本的な思想っていうのはやっぱこの今ご指摘の通り2番目はありますね。戦うよりも仲間になろうと、見るべき敵はもっと違うところにあるでしょっていう考え方はやっぱり事業やってて非常に持ってますね。
なるほどね。 文化の共有ってやっぱりそんなに難しいことではないですか。
夢とか志が一緒にすることができれば、うん、多少の文化とかはこうそこに向かってみんな変わっていくってことですね。
なるほどね、
うんう
ん、はい、はい。それでは続いて熊谷社長のポイントその4、うん、あなたに解決できない問題はあなたに起こらない、
うん、自分たちに起こってくる問題っていうのはちょっと努力が必要な問題であって、うん、そもそも例えばですよ、当社、まあ、今年商220、昨年度225億という年商ですけど、うん、1兆円の商談交渉は来ないですよね。
なるほどね。
はい。
うん、
ね、あの、何億何十億っていうお話が来るようになりましたけど、うんうん、1兆円とか3兆円っていう、例えば、米国のね、某大手企業、ね、うん、の M&A のお話とか、それこそ絶対来ないじゃないですか。
そうですね。
はい。やっぱり自分たちのところね、まあ、例えばちょっと悪かったかもしれないけど、自分たちのところに来る問題っていうのは、そもそも自分の身の丈、プラスアルファぐらいの話しか来ないんだということなんですね。だから、まあ、よくくよくよしてるね、あの、スタッフたちに言ったりするんですけど、うん、今、問題が起こってるのは、ちょっと努力すれば治ることなんだよと。神様はそういうふうに世の中をうまく作っとるんだというのが僕のポリシー。
それでね、やっぱ今あの僕なんか若い子たち見ててね、うん、なかなか自分に背伸びする子ね、
うん、
ちょっとした勇気を持つだけで人生変わるのに、うん、なかなかそれができない子がもったいないですよね、うん、
そうです ね,
ね
人間限界ないのに
ね
本当に思います。
背伸びしてほしいですよね、ちょっとね、うん、
ぜひ、
うん、
続いてポイントその5です、うん、礼儀に勝る攻撃力はない。
出た。
はい、まあ、礼儀正しさに勝る攻撃力はないっていうんですかね。
はい、
やっぱりあの非常にこう礼儀正しくすると、まあ、大概のことがうまくいくとですね、
うん、
やっぱり非常にその礼儀とか挨拶とか、ね、うん、昔の人たちが大事にしてきたものはやっぱり大事だなっていう、うん、今日この頃ですね、はい、うん、
これは近藤社長もよくおっしゃってますよね。
言ってますね。シンプルなところでね、それで人が気持ちよくなるんだったら、
そうですね、
ね、それはホスピタリー精神ですよね。
まあ、おっしゃる通りです。
その精神がない人はサービス業できないですよね。
挨拶とかって割と近頃軽視されていて、うん、親子間でもなくなってたりとかするんですよね。ね、ね、おはようございますってただじゃないですか。
うん、ただ。
ねえ、うん、もうなんでこんな気持ちのいい言葉みんな言わないんだと。
うん、
お疲れ様でしたって。
ねえ、
ねえ、
インパクトそれだけでね、
ね、
気持ちやっちゃらって
ありますよね。本当に。
もったいないと思いますね。
もったいないですね。はい。
そしてポイントまだまだ続きます、はい、その6です。何か思い立ったらまず一息置き、最短距離を見極め行動する。
ほう、一息置きっていうポイントが僕は熊谷さん見てて感じなかったんですけど、一息置いてるんですね。
超置いてるつもりなんですけどね。
多分人から見たら置いてるスピードではないと思うけど、まあ、ご本人としては置いてるんですね。
いや、まあでもある意味ですね、ここに書いてあることは全て自分に対する戒めでもあるんで、うん、まあ、できてないということかもしれないですね。できてないからこういうふうに自分で書いてるのかもしれません。
いやー、そんなことはないでしょうけども、うん、
これは一息置いてる間にもう一度考えるということですか。
そうですね、あのいい話がいっぱい来ると、
うん、
でもいい話こそやらないんだと、一息置いて考えなさいと、
うん、
っていう話をしていただいたことがあるんですね。
なるほどね。
で、またこのこうなんていうんでしょう、いい話につい乗っちゃって、人間ね、プライベートでも失敗するケースってよくあるんですけど、うん、一息置いて考える、そしてどうせやるんだったら、まあ、やらないって判定もあるんだけど、じゃあやろうっていう時には、うん、まあ、最短距離考えてやった方がいいですね、同じ結果を得るんだったら、うん、
なるほどね。
その時間にこの一息を当てようということでしょうね、うんうん、はい、
なるほどね、
はい、
その7です。締め切りのない仕事に成果は期待できない。
はい、そうなんです。期限がないと、
うん、
ね、雑用だと、
うん、
いろんな仕事あるじゃん世の中に。でもそれって期限があるとそれは目標に変わるんですね。期限がないと雑用なんですよ。だから、その締め切り、すなわち期限ということが、極めて重要で、うん、同じ仕事でも、全然違う風に見えてしまう、
ね。追い詰められないと、人はダメだと思いますか。
まあ、うん、あの、ある意味で、そうでしょうね。人にというよりも、自分で自分を追い詰めることが重要でしょうね。う
ん、ね、
はい。
そうでしょうね。
はい、
うん、そういう意味では、締め切りがないと、追い詰められないですよね。
そうですね。
はい。うん、次行きましょうか。
はい。ポイントその8です。すべての目標を数値化する。
日産のゴーン社長もおっしゃってますね。数値化できない目標は目標ではないと、うん、そこまで、まあ、彼は言い切られてるんですが、うん、確かに僕もね、人って進歩確認できないと、はい、途中でやっぱやる気失せてくるんですね。で、進歩確認するためにはやっぱ数値化することが重要で、すべてのアクションってやろうと思ったら数値化できるんで、これをすることによって非常に自分自身の人生も会社もうまくいくようになったなというふうに思いますね。
なるほどね、
はい、やっぱグラフが重要、もうね、こう視覚化するとっても重要だというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
女性のダイエットと似てますね。ちょっと、
あ、いいですね。
体脂肪率をいつまでに何パーセント落とす、体重を何キロ落とす、
はい、まさに
まさに今僕がやってるダイエットですね、
はい、
そんな熊谷さんの今後のビジョンって何ですか。
ビジョンですか、
はい、まあ、いろいろあるやろうけども、うんうん、
まあ夢というね、うん、言葉に置き換えさせていただくと、うん、僕は、まあ、実は二十歳の時に作った僕のその未来年表、人生年表っていうのは35までだったんですよ、うん、
はい、
で上場する前の年だったんだけど、うん、まあ、上場前の夏にね、お盆の時にちょっとお休みをいただいて、はい、うん、でこの先の、まあ、来年で終わっちゃうから、この先の年表を作んなきゃいかんということで、うん、まあ、1週間ほど書斎にこもって、で次の年表を作ったんですね。でそれは55年年表っていうのを作りまして、で、まあ、なぜ55年かっていうと、こうちょっと話長くなっちゃうんで今日省略しますけど、まあ、その時に作った55年年表が今の僕の全ての行動のベースになってるんです、
うん、
で、まあ、その途中09年ですね、僕は90歳近くまで、55年年表って90歳近くまでなんで、うん、まあ、今目先09年は、とりあえずグループで連結で、1000億円の売り上げをイメージしていて、
うん、なるほど。
はい。まあ、ゴールは、売上高10兆円ぐらいいったらいいなと。
うん、
はい。それだけ、笑顔の数が増えて、結果としてそういう企業グループになって、社会に貢献できたら、まあ、俺も生まれてきてよかったな、というようなところを、まあ、夢として、持っています。
なるほどね、
はい、
いや素晴らしい、
ねえ、
はい、ありがとうございます。
それでは、はい、最後に番組を聞いている皆さんへマル秘お得情報を一つ教えてください。
はい、マル秘お得情報ですね、はい、
はい、
全然マル秘お得じゃないかもしれませんが、今、GMO グローバルメディアオンライングループで、すごく、頑張って、広げているサービスがございます。
テレビの CM やってますね、
はい、稲垣吾郎さんに、そうそうそう、はい、出ていただいて、そうなんです。
ガンガンかかってるね。
ありがとうございます。クイック JP、9199.jp です。詳しくウェブサイトでご覧いただきたいんですが、
はい、
無料で、大変便利で、アドレスバーから日本語を入れるだけでね、
うん、
70の著名なサイトを同時に検索ができる、非常に便利なツールでございます。もちろん無料でございますんで、お使いいただけたらなと思います。あともう一つおまけなんですけど、はい、私近藤社長と同じく日記を書いておりましてですね、まあ、ブログと言いますけれども、うん、
はい、
熊谷コムというブログを書いております、
うん、
この社長ほど毎日更新できてないんですけど、まあ、気が向いた時に更新してるんですが、
うん、
www.kumagai.com ですね、熊谷コムというところで、日記を書いておりますので、まあ、お時間のある時に皆様ご覧いただけたらなというふうに思っております。
これはどんなことが書いてあるんですか？プライベートからお仕事まで。
そうですね。はい。もう気が向くままにですね、うん、こう、書いておりますけど。たまに酔っ払って書いたりしてるんで。
あ、酔っ払って書いてるんですか？
翌日わけわかんないこと書いてあったりして、はい。直したりとかしてますけど。
じゃあ本当に、素の熊谷社長が覗けるわけですね。
そうですね。はい。
覗ける覗ける。
はい。はい、もう、本当に自分で書いてますんで、ぜひご覧いただけたらと思っております。はい。
さあ、そしてここで、熊谷社長から番組をお聞きの皆さんに素敵なプレゼントがあります。熊谷社長の著書、一冊の手帳で夢は必ず叶う。こちら10名の方にいただきました。
すごい売れてる本ですからね。
ありがとうございます。
うん、2回の放送に分けて聞いたことがほとんど載ってるんじゃないですか？
そうですね。
ね。
はい。もう読む必要なくなっちゃったかもしれません
ね。ええー、もっと詳しくね。ピラミッドとかね。
そうですね。ぜひぜひお読みいただけたらなと思いますので、ね。はい。
ご希望の方は、おはがきかメールでご応募ください。はがきの方は、郵便番号 100-8439、日本放送、近藤高美サクセストーク、熊谷社長プレゼントの係まで。メールの方は、kondo@1242.com、kondo@1242.com です。今回のゲストは、グローバルメディアオンライン株式会社の 熊谷正俊社長でした。
いや勉強になったし楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、今日はね僕が今本気でやろうとしてることをね、話をしたいと思うんですけども、
はい、
夢見バイトっていうのをね実はネクシーズでは始めたんですね。
夢見るバイトですか。
そう、夢見るバイト、
はい、
今ねネクシーズには7000人ぐらいの若者がいて、アルバイトをしながらね自分の夢を追っかけてる子っていうのも多いんですね。
うん、
でただ単に時給だけ払ってね、明日のご飯食べるために働くよりもやっぱり、自分の夢を叶えるためにね今日働くっていう若者を僕は応援したいなとこう思うわけですね。で僕も当時自分が会社作った時っていうのはベンチャーっていう言葉もなくて、その19歳の時にねアントレプレナーっていう言葉もなかった。だからやっぱ社会にそれなりに揉まれてきたもしました。だけどやっぱりその中で自分の夢を叶えてきたわけですよね。あらゆる分野で事業家になりたいっていう子もいれば、いろんな様々な人がいると思うんですね。でその人たちに僕は自分もそうであった、若い頃からやってきたっていうことで考えると大人になったんで、うん、僕も応援したいなと、
はい、
思うんですね。で夢バイトって何するかっていうと、1年間トータルでネクシーズでバイトで頑張ってる中でオーディションっていうのがね、3、4回あって、最後僕との面接になるんですけども、それで通れば、500万円の賞金を出すと。
アルバイトをしながら働いていてオーディションを受けるんですか。
オーディションを受ける。
それはどういうオーディションなんですか。
これは第一審査第二審査ってあるけども、まあ、支店長の審査もあるし、はい、例えば僕の審査もある。ただ、その時に事業家になりたい子だったら僕で全ての審査はできるけども、うん、例えば音楽家になりたいって言ったら
全然違う分野でもいいですか。
そうそう、その時は僕がプロを連れてきて、はい、オーディションちゃんとすると。
じゃあそういう時は音楽のオーディションですか。
そう、さまざまな分野で、まあ、それこそボランティアでもいいんだよ。でそういうさまざまな部分で、素敵な発想をした子たちに対して、その時給だけで雇うんじゃなくてね、その夢に近づける、場所が、ネクシーズから自分の夢をつかみましたっていうのはね、すごい素敵なことだなと思うんですね。
全然ネクシーズの今の仕事と関係なくてもいいんですか。
そう、関係なくてもいい。
それは嬉しいですよね。
うん、でね、それはそのただ単に500万円がどうこうだけじゃなくてね、それ以上にその子が本当に素晴らしいものであれば、例えば事業家であれば出資するとかね。例えばあるプロダクションに入りたいんだったら僕がその架け橋をするとかね。
はい、
様々な分野で自分自身のできる範囲の力を使ってね、若者を応援していきたいなっていうのがね、僕の夢バイトっていうコンセプトなんですね。
これはいつから始まったんですか。
まだ始まったばっかりで、1回目が2月で、締め切りと、
うん、
そしてそこからまた毎年毎年やっていくんで、
はい、
若者にね、夢を叶えてもらいたいなっていうね、コンセプトです。
じゃあまだまだ夢見てる方間に合いますね。
ね、ぜひ夢を持ってて、やりたい、何かしたいという人はね、ネクシスでバイトして頑張ってみたらどうかなというふうに思いますね。
詳しいことはネクシーズのホームページをご覧になってください。
はい。
お送りしてきました近藤高見サクセストーク。近藤社長いかがでしたか。
もう一言で言うと、やっぱりどれだけ書く習慣が大切かっていうことですね。
はい。
熊谷さんの場合はそれをすごくこうシステムマチックに、きちっとしていって、あのやり方ってのは本当素晴らしいと思うんですね。書くという行為っていうのは忘れないですよね。自分に対する戒めにもなるし。だからそういうところがすごく僕は大切なんじゃないかなって思いますよね。
すべてが明確になっていきますね。
そう、明確になっていくと。だから自分のことを書き出すと、
うん、
ね、今の自分、そして明日の自分、ね、未来の自分、大切なんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
はい。ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。